愛の形ドットチュ
ー。今週の愛の形ドットチューのゲストは、門下優子さんです、私と門下さん、ゆうこりんの出会いは、ゆうこりんでいいんですか？誰もゆうこりんって呼んでないから、このラジオで定着させていこうと思いますけど、はい、性教育の勉強会が、グループがあって、一番初めて出てくれた水野先生のその性教育を学ぶグループの中で出会ったっていうのがきっかけですね。
はい。
よろしくお願いします。ちょっと緊張してるから、飲みながらやってます。ゆうこりんは宮崎県出身で。は
い、そうなんですよ。
宮
崎県の日南市っていう本当県南南の方なんですけど、うん、そこの帯っていうところの、まあ、城下町の生まれで、はい、
全然宮崎弁とか出ないですね。
そうやっちゃね
急に出たさすが
そんなこと
女優だ
まあそうですね、
どげんかせんといかん、
どげんかせんといかんは懐かしいけどそうそう宮崎の、まあ、に生まれで、でそこでまあ、育って、で特別支援学校の教員も宮崎でやってこっちに今来ているっていう感じですね。
特別支援学級の先生って、
支援学校
やっぱりその、なんだろう、学校の先生の中でも、本当にこうコアな人しかならないというか、ま
あ、
マイノリティだと思うんですよね、先生の中でも、でやろうと思ったきっかけとか、今でもこうずっと長く続けてるっていうのは、まあ、初めきっかけは何なんですか？
そうですね、まあ、大学、あの地元の国立宮崎大学っていうとこなんですけど、
優秀ですね。
全然親にそこしか行っちゃダメって言われてそう、滑り止めも受けちゃダメって言われたんで、
なかなかド S な親です。
そうそうそう、まあ経済的な事情もあってそうそう、そこしかダメだったんですけど、まあおかげさまでそこの障害児教育コースっていう、
いろいろあったのに障害児教育コース、
そうそう、一学年10人しかいないちっちゃいコースなんですよ。なんか小学校課程とか中高課程はもっといるんだけど、
もっと何十人とか、
だから本当に、まあ、選ばれし10人いましたね。
そうそうそう
まあまあ、そうですね。で10人の中に何だか入れて、でそこで4年間勉強した時に、そうですね、やっぱ研究室との出会いもすごく大きくて、
先生ですかね。
そうですね、学部の教授は本当に私の価値観を変えてくれて、
どんな風に？
なんかね、そうですね、それまで本当偏差値教育にまみれてというか、まあ、オールを取る人が優秀みたいな、
そうだね、
そうそう、
いい大学に行きみたいな、
そうそう、
成績優秀で貧困法制でみたいな、
みたいな感じで育ってきた、まあ、ほとんどの人がそうだと思うんですけど、まあ、そんな中、まあ、障害児教育をやるような人間は本当に、オールゴ取るやつはバカだってまず言われて、
ああまずそこから、
本当にお前ら調子乗んなよぐらいの感じで言われて、
その先生が、
そうそうそう、
すごいですね。
教授にオールゴ取るやつはいらないとまず、私は実は取ったことが、まあ、何回かあって、でえって感じで言われて、たら一個やっぱり深く、何でも平均点以上取れるやつはいらないんだと、一個深く掘り下げて探求できるか、
へー、
やっぱそういう力が必要なんだって、彼らと向き合うにはっていうのをすごく、
なるほど、オール語取る必要はいらないっていう、その意味はそういうことなんだ、なるほどなるほど、
なんかこう何でもこう鳴らして、なんとなくいろんなことできても使えないと、そうそうそう、やっぱりこう掘り下げられる人間になれっていうことなのかなと思って、でまあ、その教えを、まあ、持ちつつ現場に入ったんですけど、
実際のね、障害児教育し始めて、
最初が小学部って言って、
まあ、はい、小学生ですか？
小学生ですね、で支援学校だとなんか幼稚部とか小学部、中学部、高等部っていうことが多いんですけど、まあ、私はあの小学部の、特に重度の肢体不自由のあるこの担任になったんですね。
で、1クラス何人ぐらいいたんですか？
ですね、その小学部3年間いた時のうち2年間がそういう重度の子たちのクラスを持ったんですよね。その時は2人から3人、
2人から3人を1人の先生、
いやもちろんもう全解除なので、
ああそっか、
あのそうですね、排泄から何から全部解除が必要なので、あの担任も、まあ、ほぼマンツーマンというか、あの教諭講師会場職員みたいな、
先生というか教育だけじゃなくて、身の回りのこととか、
そうですね、
排泄のお手伝いまで、
そうですね、もちろん学習活動の一環なので、で特にその時は医療的ケアって って、はい、ご存知ですかね、うん、
知ってます。
あのその時学校の教員もできるようになっていて、うん、
教員だとかね、そうそうそう、警官栄養だとかね、そういうとこですよね、うん、あと対抗大変官とか、
そうそうそう、うんうんうん、で航空内の私はそのある生徒、うん、児童の航空内の吸引と警官栄養の補助をやるっていうのを、うん、まあドクターとナースの、まあ、指導1年間受けて2年目からやるっていうのをやったんですけど、うんうん、もう本当になんて言うんだろう、その子がいかにまあ楽しく学校生活を送るかっていうところがすごい勝負なので、うん、じゃあ安全に、ね、より快適に、うん、でやっぱりいちいちこうナースを呼んで吸引すると授業がストップしちゃうから、うん、その子もやっぱり不本意なんですよね、うん、本当に長くやりたいから、うん、まあ、教員が本当できればその場でできればすごくいいし、本当にそれは本当にあできるようになってよかったなと思ったんですけど、でそんな感じでこう毎日あの命と向き合うというか、うん、あ何回もこう冷や汗をかいたこともありますし、そうですよね、うんうん、あでなかなか意思疎通がかなり重度なので、うん、発語もなくて、うん、あの動きが例えば舌の動きで、うん、でイエスノーが分かるとか、うん、こう腕のちょっと上げ下げで分かるとか、うん、そういうので判断する子たちだったので、うん、非常にこうなんて言うんでしょうね、あもう自分の思い込みで、うん、
なるほどね、
あの指導してる指導っていうか支援してるんじゃないかとか、うん、本当に彼らの真の思いを汲み取ってるのかとか、あの本当に日々試行錯誤 で、うん、でそういうことをいろいろ考えさせられた3年間だったんですけど、
すごい、ね、医療的なことまでね、
そうですね、先生がやってるんですね、すごい勉強しましたね、あとはやっぱり、うん、あの理学療法士さんとか、はい、作業療法士さんとかともあの連携をして、うん、あの研究授業やったりとか、うん、教材開発したりとか、うん、そういうこともやってましたね、
うん、
あとは転勤、あのだいたい初任って3年4年で移動するんですけど、うん、でその時にあの知的障害の学校ですよと、はい、で次はなんと、はい、高等部3年生の、
あ全然変わっちゃった、
担任 で、うん、でしかも、まあ、中度から軽度の知的障害がある、あ
全然違いますね、
全然あのだから一見見た目にあんまりわからない、
うんうんうん、
あの一般の高校生と変わらないような、でいきなりなんか生徒指導とか、うん、進路指導とかを、うん
やり始め、朝方3年生だからね、
はい、そうですね、
そこは大学っていうよりかも社会に出るとか
そうですね、はい、もうっていう感じで、うん、こんなにバイタリティが必要な仕事なのかと、
うんうんうん、
思い知らされましたね、
うんうんうん、
あなんか歩いてるみたいな最初は
そうかそうか、歩いてなかったし、
喋ってるとか、
うんうん、
あこれってなんか叱ったりするのかな私みたいな3年間叱ることないので、
一卒もままならなかった3年から、ね、急にね、
急になんかいきなり先生、なんか、まあ、いわゆる先生のイメージですよね、
うん、その6年間というか、うん、ん 3年で
次が8年間いたんですけど、
すごいやっぱ激動でしたね、いろんな自分のやっぱ価値観もすごい変わったりとか、
そうそう
苦しんだり楽しかったり困惑したりもいろんな経験があって、うんうんでの、うん、その仕事だったんですね、
うんうん、そうですね、うん、そっから大学院ですね、
大学院に、
そう、
あそこから大学院に
8年間そうですね、でやって
11年働いてから大学院、
そうですね、
あそうなんだ、で大学院はね東京に出てこられたんですもんね、
うんう
ん、なんかなんで東京に出てきたんだろうってよく聞かれるっておっしゃってましたけど、
会った人ほぼ全てに聞かれ
る、うん、私何回か会ってるけど今日初めて聞きました、
あ、ねそうそう、あの早稲田に今教育学研究科にいるんですが、うん、なんかですね、やっぱりこう適性というか、まあ、向いてるなっていうのは進学校の教員楽しいし、本当に毎日ドラマがあって充実していてやりがいもあったんだけれども、やっぱり軽度の子たちのとか、まあ、いろいろ障害があるって言われる子たちの背景にある社会問題っていうか、あの貧困だったり虐待だったり、その社会構造を学ばないとっていう気持ちが強くなって、で研修も積極的に受けてたんですけど、でその一個で韓国にあの10日間全国の教員と派遣されて、それに選ばれていった時に、あのそうですね、そこでこう出会いがあって、韓国のその大学の先生から、はい、やりたいことやりなさいと、
うん、
もっとあなた勉強したいんだったらすればいいじゃないって言われて、
何でもなれるわよって言われたんだよね、
何でもなれるよって
雷に打たれて、
そう打たれて韓国のサウナで
東京に来たと。
東京に来たと。それでまあ1週間後には早稲田を受けると、
うん、決めてよかったですね。受けるまだ間に合う時で ね、
年明けには校長先生に報告しみたいな、うんうん、でしたね。
いやすごいね、はい、出会いときっかけを繰り返し
本当に
今ここにいるってことですね、
はい、すごいご縁に感謝ですね、はい。
曲良かったですね。なんかユーゴリンの人生を垣間見たような、はい、でもすごく柔らかくて美しい人なんだけど、はい、多分真にはなんかこう、うん、激しいものを持ってだろうなって
熱い人間なんですよ。本当に
でしょうね、はい、なんかそう思 う、ね、九州男児がなんか女性の顔皮を着てるみたいな、ちょうどそんな予感がちょっとしてますけれども、
はい、はい、そうですね、はい、
後半は、うん、私あのやっぱ特別支援の子たちとか、うん、まあそういう障害を持ってる子っていうのは、うん、まあある意味こう社会にレッテルっていうか、うん、まあ偏見って言っちゃうとまあ偏見持ってない人もいるからあれだけなんかレッテルみたいなのあると思うんですよね、うん、私がいつも常々感じてるのは、うん、まあ私の身近にもいて、まあ夫の妹だったりとか、うん、妹の子供も実は障害持ってたりして、やっぱりその身近にいるのでこう社会からこうその施設とかに入れたり、うん、なんか特別支援級に入れたらもう安心、うん、そこの先生に任しといたらまあどうにかなる、うん、ここに入れたらその、障害者を雇ってる会社に入ってあの それなりに社会に溶け込んでいくんだろうみたいな、うん、でそこでなんか触れないし触らないし、うん、なんかそれで安心みたいなとこがあって、なんかそれって違うんじゃないかっていうのが、まあ、常々思ってて、あの後半は、そのそういうねレッテルとかを実際にユーコリンも講義、うん、授業とか先生やってて、うん、なんかもう価値観がどんどん変わって、うん、なんか素晴らしいのに、ね、なんで社会は見てくれないんだろうっていうまあ怒りじゃない、なんだろうね、
まあ、怒りもありますよ ね、
そういうのがあって、うん、まあそ、まあ、そ私そこまで思ってないけど、うんうんうん、でもそういうなんかこう社会に全然障害のある子たちって違うんだよっていうところをね、うんうん、伝えて後半行きたいなと思うんです。ちょっと説明長くなって2年経っちゃった。ごめんなさい。
大丈夫。熱い気持ち
が。それでそのなんだっけ、後頭部の子たちの時に、うん、あの全然なんか歩いてるとか喋ってるとか、うんうん、ちょっと悪いことしちゃうとかってちょっと私起こしかるのかなとかいう、こう、
ね、めっちゃ喧嘩しますしね。もう
喧嘩？
そうですね。
喧嘩なんだ。指導じゃなくて喧嘩。
いや私と喧嘩っていうよりも
本人たちがね。
それもありましたけど、うんうん、そうですね。なんだろう。やっぱり特別支援学校って。うん、さっき言ったけど小中高等部あって、うん、で高等部ってどこの学校も人数が多いんですよ。それはなぜかっていうと、小学校中学校はいわゆる地域の、うんうん、あの学校で通常の学級であったり、 あるいは特別支援学級であったり、うんうん、っていう子たちが高等部に、あ、高校生になるときに、うん、じゃあどこ行くってなって、うんうんうん、で、まあ一般の高校難しいよねとか、うんうんうん、で、金銭的に余裕があれば、私立高校の、うんうん、例えば共生化みたいなところがあったりとか、今するんですけど。
共生化とか言うんですか？
ありますね。
名前が良くないですね。
あるし、うん、あ、共生、共に生きるのね。
あ、共生されるのかと。共に生きるか。
そんな
感じ。びっくりした。共生化ね。
超怖いけど、
ね。なるほど。
そうそう。
共に生きるか。
例えばそういうのもあったりとか、うんうん、あとは最近だと高等部だけの高等支援学校とかもあったりとかするんですよ。で、まあ、いろいろあるんだけれども、それでも選択肢はかなり少ないんですけど、うん、まあ、要するに高等部に入る時にのタイミングで特別支援学校に来るという子たちってかなり多くて、うん、でそうなるともうそれまでにやっぱりいじめだったりとか もちろんそういうのを受けてない子もいますよ、はい、あの明るく楽しく過ごしてきた人に恵まれてよかったっていう子もいるんですけど、うん、まあ、いじめだったりとか差別だったりとかこう排除を受けて何らかの形で来た子たちっていうのは結構多くて、はい、そうなるともう自己肯定感なんかもうめちゃくちゃ低いですし、はい、まあ、俺なんかいなきゃよかったとか、うん、あのなんで特別支援学校来たのって言ったら、うん、あのお前バカだからここしか行けないよって先生とか親に言われたんだって、うん、でもめちゃくちゃショックで、うんうん、ものすごい悲しい気持ちになる瞬間もう何回もあったんですけど、うんうんうん、で、まあ、そんな子たちと関わる中でやっぱ彼らの自己肯定感を高めたいなっていう、で私がいた学校っていうのは性教育推進委員会っていうのがあって、うん、はい、うん、あの性教育を本当に伝統的にやっている学校なんですよね、うんうんうん、でそこの推進委員長もやってたりして、はい、やっぱり彼らのなんだ本当にありのままを認めるというか、うんうんうん、本当にいていいし、で 困ったら絶対人を頼っていい、うん、で自立自立ってすごい障害のある子たちに言われるんだけど、周りの人は、うん、自立って依存先を増やすことっていう意味もあるじゃないですか、うんね、そう
ね、
あ
宮崎さんも言ってくれたし、ここで山村先生も出てくれて言ってくれたし、
いや本当にそうで、自分で
立つ熊谷慎也先生、熊谷慎也先生でしたっけ、
慎一郎
先生か、ね、あの障害が持って、うん、と小児科の先生になられた方が、うん、自立は依存先を増やすことっていう ね、
はい、
言葉をおっしゃられて、はい、
そうなんですよ。だからそれこそ人への信頼感がないから、はい、そんな風に言われて、うん、で明らかな差別や排除だけではなくて、うんうん、彼らが受けていることって結構深刻で、
うん、
あのじゃあ数学難しいよね、できないよね、うん、パソコン室行ってていいよとか、
あそんな感じになっちゃうんだ。
そんな子もいますよ。で、うん、体育難しいよね、この球技だったらルール分かんないよね、うん、じゃあ見学してていいよとか、
うん、
要はその何ですかね、
優しい排除ですね。
あそうですね、優しい知らんぷりですね、うん、笑顔で排除されてやっち行ってね、うん、みたいなことももろに受けていて、
うん、
おいおいって思ってる、
うん
うん、まあ子供たち全部話してくれるので、うん
はい、
うん、だそんな中で大人を頼っていいんだよとか、うん、先生ってあのまあ本当ね、あなたたちにとっては頼りにならない、うん、本当信頼できない大人かもしれないけれども、うん、いやこういう先生もいるんだよっていうことをやっぱ伝えたかったし、
うん、
それはやっぱ性教育っていう一つの柱というか、うん、それを通して伝えたいっていう気持ちはすごいありましたね、
う
ん、
もうその性教育っていうものが、うん、性的云々かんぬんよりもまず自分たちって大事な存在なんだよとか、あの自分を大事にする気持ちを大事にしようねっていうことから始まった、うん、わけなんですね。
そうですよね。それって別にまあ本当授業も大事ですけど、うん、日々の教育活動全体というか、そうだよね、常に関わりの中でですね、うんうん、できたかなと思いますね、
うんうん、救われましたねその子たちは。まあその微妙な差かもしれないけど、
うん、
そういう先生に会えたか会えなかったかってきっと大きいですよね。
そうです ね、うんうん、だからものすごくやっぱり校内というか、うん、そのかなり軽度の、
うんうん、
運転免許一発で合格しますみたいな子たちを持ってた時は、
それでも入っちゃうんだもんね。
いや本当そうなんですよ。だからそれまでは
日本の教育はどれほど排除なのかって思っちゃって、
いやで元こう辿っていくと中学時代不登校とかなんですよ。
あなん
かそういうのもあって学習経験
もう単位が足らなくて普通の学校入れないとか、
うーん
なんていうとかね、
学習機会が確かにそのあの、まあ、いろんな特性はあるんだけれども、うんうん、環境さえ整っていればっていう子たちはいっぱいいて、
うんうんうん、
それでも特別進学校しかなかったっていうことはちょっと、別に小中の先生を責めたいわけでもないですし、うんうんうん、今のこうカリキュラムだったりとか、うんうんうん、職員体制だったら厳しいところはあるっていうのはもちろん分かっているんだけれども、
うんうん
うん、すごく悔しいというか、
なんかねすごく不甲斐ない、なんだろうね、悔しいというか、
悔しいですね、
何なんだろう教育ってっていうか、うんうん、
いや本当にな
んか平等に受けられるもんなんじゃないの、うんうん、憲法ではみたいなね、そういうのそういうのあるのにただ不登校なだけで、
うん、
いや別に特別選挙が悪いって言ってるわけじゃないけど、
もちろんもちろん
何か介入の手があったんじゃないかって、
うんうんう
ん、なんか思わざるを得ないというか、
う
んうね、悔しいというか切ないというか、ね
そ, うね、
その子の、ねうん、親も切なかったろうし、
うん
う
ん、
そっかそっか、
そういうこともありましたね、
うん、
なので、まあ、支援学校で居場所を見つけて、うんうん、こう花開くというか、うんうん、自分を取り戻すみたいな、うんうん、で友達も恵まれて、うん、初めてそこで友達をもうなんかなんていうの、うん、真の友達を作るみたいな子たちもいっぱい見てきたし、うんうんうん、でそこでこう派手に本当殴り合いの喧嘩とかも、うん、よくあったりとか、うんまあ、恋愛のいざこざもいっぱいあったりとか、うん、そういうのもあったんですけど、まあ、そういう本当人間らしいところいっぱい、
うん、
あのまあ、
そうだ
ね、
そうなんだよね、
もうどんどん出せよって、いやもうだって封じ込められてきたんだから、
そうそうそう、
いいよいいよ喧嘩してみたいな、
うん、まあ、まだまだ封じ込められてる人いっぱいいると思う、
うん、意思も出せなかった、
そう、
うん、見てももらってないわけですから、
うんうんうん、
いいよいいよっていうのはすごい思ってましたね、
うんうんうん、やっぱそのね、安心、社会は閉じ込めて安心してるけど、
うん、
その子たちにも個性があり人間性があり、うん、そういうのをこう認めていったり、
うん、
本当にインクルーシブっていうんだっけ、
そうですね、
ね、なんでもね、はい、本当は広げてみんなで受け止めれる社会になればいいなと思うし、
うん
ね、
うん、なんですよ、で今の学校教育って、
うんうんうん、
なんか 同質性を重んじるというか、うん、まあちょっと
そうですよね、
うん、同じような価値観とかって、うんうん、ちょっとこっちに来てすごく思ったのは、うん、あのかなり序列がすごいじゃないですか、うんうんうん、この偏差値だったらこの学校みたいなところとか、うんうんうん、あとはまあ富裕層っていうか経済格差がすごい、うんうん、
すごいある、
うんうん、だから似たような経済感覚の保護者が集まって似たような価値観で同じような学校があってみたいな、うんうんうん、それってどうなのかなって、
う
ん、本当にその日本が一応目指したいと言われる共生社会とは真逆の方向かなっていうのは思いますね、うんうんうん、
はい、まだまだ尽きないところですが、また来週もゆうこりんとお送りしますので、今日はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。